く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。皆様こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今道さん、今回はどんなお話いただけますか？
はい、今回はですね、運動の支援ということで、少し私がしている仕事のことで、はい、お話をしたく思っています。
はい、じゃあ実際にこうね、日頃されているお仕事の内容の事例なんかも伺いながらお話し進めていただきたいんですけれども、最初はどんな事例のお話をいただけますか？
そうですね、今回はですね、発達に少し遅れのあるお子さんたちの運動の支援と学習の支援ということについてお話ししようと思います。
はい、具体的にはどんな事例のお子さんがいらっしゃいますか？
はい、はい、神経発達症と言いまして、発達の障害があるお子さんたちですね、こういったお子さんたち、体の発達の遅れがある場合と、情緒ですね、感情のコントロール、ここの遅れがある場合と、そして認知の遅れがある場合と、こう3つに大きく分けられるんですけれども、はい、特にね、この、体の発達の遅れですね、がある子どもたち、もしくは、この診断を受けているお子さんたちの 50% から 70% に、協調運動障害が見られるんですね。
協調運動障害。
はい、そうなんです、はい、上半身と下半身を同時に上手に使うことというのが難しいので、ダンスですとか、それから水泳ですね、全身運動などが、困難に感じる子どもたちが多いんです、はい、なのでなんとなく不器用っていうふうに思われていたりとか、なんかサボり癖がついてるのかなとか、体育はいつも見学だよねっていう風なお子さんたちの中にですね、こういう協調運動の困難さを抱えている子どもたちが結構多いんですね、はい。ただ子どもたちは自分のその困難さみたいなものを言葉で上手に表現することが難しいので、それによってですね、大変なんだよとか、体育は嫌いなんだよとか、見学しちゃおうとか、体育の時間は休んじゃおうとか、体育の時間があるから学校に行くの嫌だなとか、そんな風に感じてる子どもたちも結構いるんですよね。
じゃあ、はい、嫌いとか嫌の影には、実は、きちんとした原因があって、そこをちゃんとアプローチしてあげると、克服できる可能性もあるってことですね。
そうなんですよ。ですからどうしてもみんなと同じことをね、しなければいけないとか、それに代わる運動とかを提案していただける場合はいいんですけれども、全員で同じ競技をしなければならないという運動会などはね、ちょっと辛いなっていうふうに感じる子どもたちもいると思います。
確かに同じクラスだったり学年で、運動会の時だけはちょっと抜け出しちゃう子っていうのが、ね、各学年一人ぐらいはいたかと思うんですが、ひょっとするとこういった困難さを抱えていたのかもしれない。ですね、
そうですね。例えばなんですけれども、私のところにこう、春先にね、ご相談に、お見えになる方とかの中にはですね、親子相談で、お子さんがね、よーい、どんの、徒競走のね、最初のピストルの音に、すごくこう、敏感に反応してしまって、はい、わーって、びっくりしてしまってね、そこで足がすくんでしまって、なかなか走り出すことが難しくなってしまう、なんていうね、そういったケースもありますね。また、何かの選手にこう選ばれたとしてですね。はい。それがすごくこう緊張してですね、お腹が痛くなってしまうなんていう、そういうこともあるんですよね。 ですから、子供たちは上手に表現ができないんですけれども、もしかして、その五感が、こう、過敏になっている子供たちとか、そういった協調運動の困難さを抱えている子供たちも、ね、いるのかもしれないので、やはり支援者の方とか、指導者の方たちは、そういった過敏さなどもね、考慮に入れて、発達に少し遅れのある子供たちには、言葉がけの他にですね、体からのアプローチを使っていただくといいなと考えています。
ではこの体からのアプローチについて詳しく教えていただきたいんですけれども、どんなアプローチの仕方がありますか？
そうですね。例えば、上半身と下半身の協調性というふうなことを考えるとですね、まずは上だけ、両手は動かすことができるかな、両足だけは動かすことができるかな、なんていうところから考えてみると、上半身のこと、下半身のこと、どのぐらいね、こう発達が進んでいるのかなというのを見ることができるんです。なので、足だとすれば、例えば縄跳びを跳ぶことが難しい子供たちいますよね。タイミングよくね、こうね、入ることが難しくて、ワニですね。縄がね、大縄などで、みんなで飛ぼうなんていう時には、なかなかそのタイミングをしてしまってね、10回、20回と縄が、回っているところを、と思いながら、こう眺めている子供たちね、いると思うんですけど、その時には両足で上手に飛べるかな、走っていって輪の中に入れるかな、なんていうところから、こうね、始めたりするといいんですよね。だから足だけは使えるかな、手だけは使えるかな、というふうなね、そういったところから見てみるといいので、足じゃんけんなどはね、とてもいい運動になると思うんですよ。
この頃やりましたね。グー、チョキ、パーを足で
そうなん
表現
です、
する
そうな
や
ん
つで
です す。
よね。
でね、グーを出しながら手もグーを出して、で、足をね、前後に開きながらチョキ
チョ
を
キ。
出して、そうです。足を横に開きながらパーを出
パー。
す。なんていう、こういった協調運動はとても楽しくできて、で、子供たちのね、体の上半身と下半身を一緒に使うというふうなことにつながるんですね。ですから足と手で同時じゃんけん。こん
なる
な
ほ
運
ど。
動を私は進めています。
この別々のことをするんじゃなくて、同じことをすることが効果が高くなるんですね。
そうなんですよ。同じことをするというところから、まずは始めてみるといいと思います。で、そういったお子さんたちは、右側の脳を使うときと、左側の脳を使うとき、ここに、こう、隔たりがあったりすることがあるんですね。同時に両方の脳を使うことができずに、右脳を使うときは、左手が動きますし、左脳を使うときは右手が動くので、片一方の手しか使わないなんていうことをよくしてるんじゃないかなって思うんです。ご飯食べるときに反対側の手がおろそかになっちゃってるっていうお子さんたちとかをね、もし見つけたら、そう、同時に使う、両手を使うっていうことは、両方の脳を同時に活性化するのでね、とても素晴らしいことなんですよ。ですから、それは、おすすめしてるんですけれどもね。
日常のあれですね、些細なこの動作だったりとか、生活の中から、ひょっと
そう
した
です、
ら、こう、生活しづらさを感じてることがあるのかなっていうのを、
そうで
汲み
す
取ることも
ね。
できるわけなんですね。
ですから、発達の順番で言えば、一つずつ使えるようになって、両方が同時に使えるようになって、そして両方が別々のことをできるようになってっていう、こういうところまでこうね、順番としては、進んでいってほしいなと思うんですよ。
そう
です
す
の
る
で、
と、あれですね、最初にこう、同じことができるようになったら、次の段階も、
バラバラのこ
わ
ともしてみましょうか。これ大人でも難しいんで
難
す
しいですよ
ね。
ね。
なので、例えばですけれどもね、片一方では2拍子をこうして、反対側は3拍子。
もうできないかもしれないです。あれ？
1、2、3、4、5、6。 7、8、9、10、11、12。
ちょっと降参かもしれないです
そうですね。は
ね。
い。これ、ね、2拍子と3拍子だと、6の時と12の時ですね。12の時
ああ、
に上で一緒になるは
合うってい
ず
う。
なんですよ。
なるほど。
はい。結構大人でも難しいですよ
難
ね。
しいですね。ええ。
なので、両方の手が別々の動作をするっていうのは、それぐらい難しいことなので、はい。ピアノなんかのね、練習を考えてみるとちょうどいいか
そう
な
で
と
す
思うんで
ね。
すけど、まずは一本ずつがね、使えるかなっていうところから試してみて、その後同じ音階でね、両手が同じように動くかなというのを試してみて、その後にね、伴奏とメロディーというふうな形で、こう、順番に進んでいくんじゃないかなって思うんですね。いきなり両手が別々のことをね、するようなピアノのレッスンって、ないで
な
す
い、
よね、
そうで
多
すね。
分ね。はい。ということから考えますと、はい。やはり、まずはね、片手が使えるか、その後両手が同じ動きをして使えるか、ね、両方の手が別々の動きをすることができるか、というふうに、段階的に考えていただくと良いのかなと思います。
まあ、こうしたお子さん方にこうね、アプローチしていく動きたくさんあるということで、こういったものを実際に、まあ、今道さんからやっぱり教えてほしいって思う方多いと思うんですが、
あり
た
が
く
と
さ
うご
ん
ざ
の
い
講
ま
座が
す。
ね、あるかと思うんですけれ
は
ど
い。
も、何
そうです
か
ね。
近い日付でありますか？
そうですね。7月のですね、13日から4日間ですが、福岡のアクロス福岡にてですね、ブレインジムの特別支援教育のためのお子様にお使いいただける運動ですね。これを、開講しています。はい。詳しくはホームページの方に載っていますので、保護者の方とか支援者の方とか、ね、またご自身で使ってみたいなというふうにお考えの方ですとか、デイサービスなど、福祉施設で、勤務される方とか、経営者の方とかにもね、ご参加いただければな、というふうに思います。
承知しました。7月の13日から16日までといったところですね。
福岡へ参りますので、ぜひね、お会いできたらと思います。
ということで、興味のある方はぜひホームページ、こちらをご覧になってみてください。ということで、今回も今泉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。